西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。こんばんは。いかがお過ごしですか。いや、暖かかったりなんかすごいちょっと寒かったりってまだまだね、気候が安定しない今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。さあ、今日は4月の第4週でございますので、生放送です。番組へのね、いろんな質問ですとか、先生へのね、いろんな、聞いてみたいこと、こんなことありますよっていうこととか、お寄せいただけたらと思います。そしてもちろん、3つの答えをお寄せいただければ、まだまだ今週のクイズ、今月のクイズにも間に合いますので、どうぞお寄せください。さあ、ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514。 そしてメールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp こちらまでお寄せください。お待ちしています。さあ、4月の西宮徹底解剖は、西宮の成り立ち、町名の由来と題して、ゲストティーチャーに西宮文化協会会長の山下忠夫さんをお迎えしてお届けしています。山下先生、最終週でございます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
こんばんは、はい、よろしくお願いします。
はい、さあ、早速ね、メールを頂戴しているのでご紹介していきたいと思いますが、山下忠夫先生、増井孝子さん、こんばんは。第2回の放送で山下先生がおっしゃっていた兜山の文字のお話、以前親戚の子どもたちを兜山森林公園に連れて行った時、雷山陽の漢詩碑を見つけ、そこに兜山、理由の言うという字の下に月と書く、 そして山、兜山となっていたので、家に帰ってから子どもたちと辞書を引いたことを思い出しましたと、ラジオネーム聞き酒で二日酔いさんからメールを頂戴しました。そうなんですかね。
ちょっとでも気になることをすぐに辞書で調べるのは素晴らしいですね。
ねえ、はい、こうやって知識が本当に身についていくという ね素晴らしいことですよね。まあ、兜山文字のお話いろいろ伺いましたよね。覚えてらっしゃいますでしょうか。さあ、そしてこちらはラジオネーム某歩く都さんからいただいています。今日はですね、第4話ということで、有馬郡からの合併、山口村、塩瀬村ということで先生にお話しいただくんですが、早速その、質問いただいています。なぜ山口村、塩瀬村は西宮市に合併したのでしょうか。有馬郡として神戸の北部に合併するのも良かったですし、地理的、交通の便的にも宝塚や三田というのも選択肢にあったと思うのですが、なぜ峠を越えないと通う、まあ、つまり行き来することができない西宮市と合併を選択したのか。以上、西宮の成り立ちに興味津々の某歩く都でしたということでいただきましたが、そうですよね、これあれと思われる方もきっとたくさんいらっしゃるんでしょうね。
六甲山を隔てて北側にある、はい、うん、そういうことがですね、はい、ちょっと不自然に思われるのは無理ないですよね。現に交通路も東西にずっと六甲山と並行してみんな通っていますね、はい。電話も、山口の方は078が局番ですね。神戸と同じで、
そうですね、
確か、ラジオの方は0797じゃなかったかな、これ宝塚と同じですね、はい。だから西宮の0798とは違うわけですね。
ちょっと混乱してしまいますよね、心当たりね。
これがなぜこうなったのかは、 ちょっと難しいところがあるんですね、
はい、
というのは私も以前から、こういうことに興味を持って調べたこともあるんですけども、うん、まあ、こういうのは基本資料は、西宮志士というね、
はい、
立派な分厚い全部で10巻ぐらいあるようなね本があるんですけども、それにも2行か3行さらりと合併しましたぐらいしか書いてないんですね。
そうですか、は
い、それから、山口長氏という本が、これは2年ぐらい前に出た本だと思いますけども、資料と合わせたら8センチぐらいの厚みのある立派な本ですけども、
はい、
この一番新しい山口長氏を見ても、はっきりしたことは書いてないわけですね。むしろ山口長氏なんかには公式記録が全くないと。だからそのことは、昔の長老あるいは村議会の議員さんとかに尋ねないと、まだ分からないんだと。尋ねてもはっきりしないんだと、なんか記録がないなんて、役所に記録がないって、つい最近どっかで聞いたような話がありますけれども、まあそういうその最近のあの話とは理由が違うかも分かりませんけど、山口全村挙げて、全町挙げて調べてもはっきりした記録が、まあ公文書的なものはないんだということなんですね。
ということは昭和26年西宮市と合併、はいはいはい、ということのみが、まあ、ほぼ書かれている。
それはあの
ということだけですか。
両方ともね、きちっと書かれてますね。
それだけなんですかね、はい、その経緯は、ただね、
昭和22年ぐらいから合併に対して、はい、神戸市の方からとか宝塚市との話とか、いろいろこの阪神館の周辺は、あることはあったんですね、
はい、
大阪とか神戸の、まあ、大都市がどんどん戦後発展していくいうことを見越してですね、まあ、あの行政の効率化、簡単に言えば村長さん6人より1人の方がこれは人件費安いわけですね。
なるほど、
だからそういうような、はい、ことで合併の話はあったことあったようですね。ただね、これも、先ほど言ったような、まあ、記録で探してみると、神戸市の方から一度昭和22年ぐらい神戸市が周りの、市町村10村ほどと合併するときに、この山口にも呼びかけたそうですけども、
はい、
山口はその時は、まあ理由はこれは分からないんですけれども、時期尚早と早すぎると言って断っているわけですね。
そうだったんですか。
まあその後今度は神戸市の方から話はできなかったなかったと、これはおそらく想像するにですね、その当時は、まあ、今で言うと東京都の中に東京都の23区と他の国立とか武蔵野とかいろんな市がありますけど、その特別23区のような存在が、まあ、兵庫県で言うと神戸市なわけですね、そうすると兵庫県の側から見ると、神戸があまりにも大きくなると、まあ俗に言う縄張り争いっていうような、ちょっと、安っぽく言うとそうなっちゃうわけですね、要するに、兵庫県としては自分たちの権限とか、そういうようなものが及ぶ範囲が、まあ、財政的なものも含めて小さくなってしまうと、だから、まあ、内心神戸にあまり大きくなってほしくないようなこともあったやに、
はい、
ですからちょっと婉曲なやり方で、なんかお役人がその当時もね考えたんでしょうけども、そういったような組織を作って、なんとか委員会とかいうような委員会作って、結局、まあ、潰したようなところがありますね。
いろんな思惑が入り乱れていたということなんですかね。
住民自身はその当時、9割ぐらいが 神戸市、ま、というのはすぐそばの有馬も皆神戸市になりましたからね、有馬温泉のとこなんか
ね、
ですから住民は神戸市との合併非常に大きな町ですし望んだようですけども、うん、まあ、村の当局いうかそれがね、まあ、いわゆる今流行りの言葉で言うと村民ファーストじゃなかったようですね。
そうなんですか。
まあ、理由は分かりませんが断ってます。まあ、そんなところでその後、西宮市から話があった時に、まあそれじゃということで山口が結びた。まあもともと西宮市から見たら向こう側、西宮と尼崎のところ流れてる向こう側をずっとたどっていくと有馬を通ってですねずっと三田の方まで行くわけですけども、はい、まあこの辺は、後に出てくるナジオとか、まあ、あのそれからこの山口を通っていくわけですからね、だから向こう側という大きな水源を見た場合西宮市には、まあ、先を見ると、これはいい話だったと思いますね。
ということで昭和26年、はい、まあ、めでたく西宮市と合併、はい、ということになるわけですね、はい。まあ、山口そして塩瀬も同じ昭和26年、
そうですね、
はい、
塩瀬ももっとややこしいんでね、周りに三田とか、はい、あそれからあの宝塚の今の宝塚市ですけどね、周りに川西とか、はい、いろんな稲川とかね、まあ言ってみれば似たり寄ったりの小さな町がたくさんありましたからね、それとどことくっつくかいうような話が大変ややこしかったですけども、まあ、結論的に言うと実は神戸にくっつきたかったんでしょうね。こうしかし、まあ、神戸がその山口との話も断っていますから、結局それじゃあということで西宮市の話に乗ったわけでしょうね。
はあ、塩瀬というのはもともと村が2つあったものが合併して、
そうですね、
塩瀬村ということになったんですね。
はい、
生瀬村と那智尾村、
はい、生瀬というのはね、はい、江戸時代はねこれは108軒かな、村がの家が100軒余りあったんですけど、ほとんど全員が、まあ、馬借といって要するに馬とか牛を使った交通業者だったんです。
ほうほう、
だから村中が全部そういう交通業者で、村の、メインストリートの両側にはねそういう業者さんの家がずらっと並んでた、そういう雰囲気が割と長く残ってましたね。
そうですか、はい。そして一方のラジオの方はもう紙すきで、
これはもう有名な紙すきですね。
ま
あ、この紙すきについてもね、皆さんどこから来たんかいうことをよく質問あるんです。これも大きく2つあってね、
はい、
1つは、蓮如さんというお坊さんが越前の方から、近畿に来た時にお供をしてきた越前出身の人が教えた、うん、もう1つは、東山八右衛門という人がですね、貧しい貧しいその当時の内城の村の人たちをなんとか救いたいという気持ちで、自分がですね、越前まで、行ってですね、そして住み込み、まあ、地元ではもう人にはよその者に教えないいうのをね、もう村のお嬢さんと仲良くなって結婚してやっと教わって、その技術を今で言うと産業スパイをして西宮に帰った
と。そうですか、あれ偉いことですよね。
そんな話が伝わってますね。
なるほどね、ですのでその生瀬村と那智尾村というのは、まあ、成り立ちがそれぞれ違いますし、うん、まあ、なりわいとしていたものも違うということで、はい、あんまり仲が良くなかったらしいですね。
合併後もねしばらくね両方喧嘩してね、西宮と合併するぐらいまで続いた、はい。
だってその村が2つ合併したのが明治22年という記録が残ってるそうですから、はいはい、えらい長いことをごちゃごちゃしてた、ね、ということですか。
というのはね、江戸時代に、あそこはね那智を通って、
はい、
山口の方に行くわけですけどね、その場合に一番最初、那智の前が生瀬ですね、
はい、
生瀬な、それから那智を山口の方に行くんですけども、そのルートをどこでどちらが取るか、那智の方を通るか、それとも那智の反対が向こう側の向こう側反対側通ったりする、まあ言ってみればバイパスで行ってしまうかによって、
はい、
那智の人たちにとっては大きな利害が違ってくる。だからまあそういう経済的な利害が江戸時代ずっとあったようなことが一つの 理由ですね。
はあ、うん、そしてまたこのナジオの地はいろいろなことで、まあ、蘭学でも有名だったり、はいはい、ねえ、
このナジオの神好きの人たちはですね、まあ、西宮の南部の酒屋さんと同じで、あの神好きでものすごく儲かったと、まあ、うん、一時ナジオに神好き宣言と呼ばれるほど村中が神好きをした、はい、そしてその、神好き屋さんたちは神を救うだけじゃなしに大阪まで神を持って行ったりしてですね、大阪の商人とも結びついて、その神が、うん、全国で通用する藩札、あの江戸時代の紙幣なんかに使われたりね、まあ、そういうようなこともあって、まあ、言ってみればラジオの和紙いうのは全国版なんですね、まあ、そんなことで、大阪にずっとこう いろんなつながりがあったんですけども、そんな中でラジオの人には残念ながらお医者さんがいなかった、
はい、
そのためにナジオのある商屋さんみたいな人がですね、中年になってから大阪の方に医学の勉強に行ったと、
はい、
その時にたまたま弟弟子になったのが実は尾形光庵で、
はい、
これはいい青年だ、才能もあるやる気もあるというんでね、村に帰って村の紙すき屋さん仲間に相談して、あいつに奨学金出そうやということで、うん、みんなで協力して、尾形光庵は まだ若き頃ですから、それほど有名じゃないんですけどね、見どころがあるようで、長崎に就業にあるお金をラジオの人たちが出したりしたんですね、はい、まあ、そんなことで尾形光庵とのつながりができて、
奥様が、
奥様もラジオから入った、
ね、出身の八重さん
ね、お弟子さんがラジオに帰ってきて蘭学塾を開いたとか、はい、まあ、そんな深いつながりができたんですね。
ねえ、うん、そしてまたあの海を越えてブラジルにもいらした方がいらっしゃる。
これはね、このラジオの人たちの先ほどの、どういうんでしょうかね、このレベルが高かったいうことですね、はい、先ほども言いました、神好きはただ単に神を好いてお金儲けたいうんじゃなしに、尾形光庵に奨学金出そうかというような意識があったわけですね、うん、ですから、そういう中からね、その当時は 8% ぐらいしか行かなかった中学に行く率、割合はそのぐらいだったんですけどね、その 8% に入って入れ、私立の三田中学に行った湯葉勇という青年がですね、
はい、
弟さんは漢学行ってたんですけども、うん、兄弟2人を私学にやるほどの、まあ、豊かな人だ、村の湯葉さんですけどね、その、湯葉勇青年がなんとお父さんやお母さんやら皆兄弟説得して一家でブラジルへ渡ったんです、
はい、移民としていらしたということです。
その当時ブラジルに行く人は、まあ、裸一貫で食い詰めて言う人が多かったのに、この勇さんのようなね、何人でもないんでしょうけどね、あの日本で、まあ、理想を持って新しい社会を作るんだというような理想を持った人が何人も向こう行ってるわけですよ。
新天地を目指してということになるわけですかね、はい、
ちょうどね、そうですね、日本でも宮崎県に新しき村、武者の工事実康さんがそういう理想の村を作った、
はい、
そういう時代なんです、で向こうに行って、そしてただの農業じゃなしに、
うん、
まあ、その当時の、ね、日本の移民たちいうのはブラジルに行くとね、まあ、肉体労働して少しお金貯まるとジャングルを買って、そのジャングルを燃やしてですね、うん、焼いて焼き畑で、肥料を作ってコーヒー植えるようなやり方してたんですけども、うん、その勇さんたちはね、湯葉さんたちはちょっとその辺が違ってですね、はい、鶏を飼う、
うん、
その鶏の鶏糞を農業に利用する、そういうようなことを向こうでして、
有機農法ですか ね、
その今で、そして、はい、焼き畑でジャングルを焼くんじゃなしに、そういう有機農法で素材を作ったり、それから果物を作ったりと、そういう農場をしながら湯葉さんの変わったところは、
はい、
向こうで芸術活動をすると。
そうなんですか。
昼間は農作業してるけど、はい、夜になると今度は、踊ったり歌ったり 本を読んだりとそういう芸術活動をするそういう村を 村で向こうでアリアンサいうところに作って、
はい、
その村はその湯葉農場というのは今でも生きてるんですよ。
はあ、そうなんですか。
この間オリンピックがブラジルでありましたけど、はい、その時に日本の青年たちがその湯葉農場に行ってですね泊めてもらって湯葉農場では来る人はいらっしゃいウェルカム、もう仕事したい時は手伝いなさい、したくない時は寝転んでなさいと、
あらら
そういう姿勢なんです。
ちょっとユートピアみたいなところです ね、
まあ、ユートピア、
ね
そういうのを作ったんです。今でもそれが生きてるんですよ。
最初に夢見られたそういう場所が実際にもうずっと今もあるという、素晴らしいことですよね。
ラジオの青年たちのそう夢がそういう形で実現してるんですね。
西宮に入っていただいてよかったです ね、
はい、
さあというところでさあそれではここで、クイズに行きたいと思います、はい、まずは、問題と答えを、ね合わせていきたいと思いますが、クグツガルーツで現在世界文化遺産になっている芸能は何でしょうというのが1周目のクイズでございました。はい先生、
人形浄瑠璃、まあ、別名文楽人形などとも言われている人形浄瑠璃ですね、
はい、これが正解ですね、はい、さあ2問目2周目はこんな問題でした。紅葉園、甲府園、甲東園、甲子園、この中で町名が兜山に由来しないのはどれでしょうという問題でした。はい山下先生、
西宮の人はもうこれは全員ご存知と思いますがね、甲子園でございますね、
はい、はい甲子園はこれ木の枝根の都市ということで甲子園と名付けられたそうですね。はい甲子園が正解でございました、はい、さあそして先週の問題はこんな問題でした。かつてあった鳴尾競馬場は現在どこの競馬場になっているでしょうかという問題でした。はい
仁川の阪神競馬場ですね。
なんですよね
今でも何か鳴尾の、ねはいうん、名前を冠したレースもあるそうですけどね
鳴尾記念というね、はいはい、というわけで人形浄瑠璃、甲子園、そして阪神競馬場、この3つの正解を書いてくださった方の中からさあ今月の3000円の図書カードが当たるのはどなたでしょうか。それではここで発表です。はいそれでは山下先生発表をお願いします、
はい、その幸運の主はラジオネーム某歩く都さんです、
はい、おめでとうございます。某歩く都さん、はい3000円の図書カードをプレゼントします。というところで、ねクイズもどうでしたでしょうかね。難しかったのかな今回はでもこれね先生のお話をしっかり聞いておいていただくと、はい、全部本当に簡単なお答えだったかもしれません。いやいや本当に4回にわたって先生には西宮の成り立ち、町名の由来ということでねいろいろお話を伺ったわけですけれども、でもその本当に今週の有馬郡からの合併、山口村、塩瀬村ということなんですが、この六甲山の北部の西宮合併についてはまさに本当にその分からない部分の方が多いということになるわけですね。宝塚なんかはもっと後なんですかね、昭和26年に、まあ、この山口や塩瀬が西宮に合併しましたけれども、はい、その頃まだ宝塚市という形は
ないんです。
なかったんですか。まだ
ね、あの辺はね、良源村とかね、今でも町名になって残ってるけれども、まあ、小浜とかですね、それから長尾とかね、西谷とか、西谷の野菜なんてね、こう、はい、西宮でも出てたりしますね、ああいう村があったんですね。
あはい。でその宝塚市というのが誕生したのは昭和29年というから、
ね
はいかなり、まあ、3年後ということになるわけですかね、はい、じゃあこの昭和20年代のその最後のあたりっていうのは本当にまあいろんな合併があって新しい市が生まれたり、ねうん、また西宮市にこうやって入ってきたりというなんか結構じゃあ いろいろとこう流動的な時代だったんですね。
そうですね、一番最初はね、明治の初めにね、こう一度全国の村が合併するブームがあったんですけど、2度目が昭和20年代の 前半、昭和22、3年ぐらいにそういう動きがあったんですね。3回目が平成の大合併というやつですね。
はい、こうやってまあ少しずつ、形を変えながら今の西宮市がまあ誕生していったということになるわけですね、はい、どうなんでしょう、今後はもうこういったもの合併とかなんとかっていうのは、まあ、あんまり考えられないんでしょうかね。
いやそれは分かりませんね。それ今やはり、これだけ急速に世の中が動いてるわけですからね、
はい、
ちょっと素人が考えても阪神館が一つになると、例えば図書館でも、宝塚の市民が西の宮で見る、これはだいぶ融通が効くようになってますけども、
相互乗り入れ的に ね
なってきてますけども、それでも、まあ、一つの例、ね、そういうように全てが、まあ、ある意味便利になるし、はい、住民から見たら、まあ、それ阪神館が100万都市になった方がいいよという声もありますよね。でもかゆいところに手が届くいう点では、これはちょっと今のよ小さなコミュニティの方がいいかも分かりませんね。
そうですね、まあ、両方ともにそれぞれの良さ、うん、そしてちょっと大変さがあるのかもしれませんけれども、うん、でもあの今の西宮、あの本当に北部とあの南の方も、うん、まあ、あの道もね整備されましたし、うん、桜山の見バスも通るようになりましたし、ね、結構あの昔から考えれば随分行き来も楽になりましたから。
そうだね、山口の人たちが、例えば以前は高等学校、中学までは地元にあります、高等学校に行くと、これは学生で西宮の市内に入るというのが原則だからね、うん、そうすると、はい、あの人たちは大変でしたね。バスで那智代まで出て、 JR で宝塚で出て、宝塚からさらに今津線に乗って、さらにバスで、西宮の県立の西宮とか市立の西宮に行って、まあ、そういうことから見ると、今おっしゃったトンネルができてね、桜ちゃんとバスが通じたり、那智代に駅ができてですね、 JR もそれまでバスだったのが那智代に駅ができたことで、随分便利になりました ね、
ですので、まあ、あの本当に、まあ、いろんな往来も含めて、もっともっとこうなんか西宮が一つになるような、ね、ことになっていくといいなと思いますけれども、西宮の成り立ち、町名の由来、いかがでございましたか。あ、こうやって西宮が生まれてきたんだなっていう、改めてなんか我が町の、ね、歴史に触れていただけたんではないかと思いますが、ゲストティーチャーは西宮文化協会会長の山下忠雄先生でございました。この西宮文化協会もね、いろいろな本当にあの文化の、ね、守ったり、これからの発展になんかいろいろ頑張ってらっしゃるんですよね。
はあ、それ、何なんかこう、忙しくしております。
はい、ね、ぜひまたあのいろいろ興味のおありの方は、はい、この西宮文化協会にもご参加いただきたいですね。
ぜひお待ちしております。
はい、ということで4月の西宮の成り立ち、町名の由来、ゲストティーチャーは西宮文化協会会長の山下忠雄先生でした。山下先生、本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、そして来月5月は西宮遺跡の秘密と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館館長の合田重信さん、学芸員の森下正樹さん、そして山田悟さんをお迎えしてお届けする予定でございます。いろいろとあるんですよね、遺跡、その秘密を紐解いていきたいと思います。来月もぜひ聞いてください。ではでは、また来月。この番組は西宮市の提供でお送りしました。